まあ、人間がですよ、人生っていうのを生きる上で役に立つもの、実用的なもの、ためになるものっていうのはやっぱいるわけですよね。でも先ほどから破れるとか言ってるところはですね、その実用的なもの、役に立つもの、ためになるものということではもう解決ができないことが私たちは出会うんですよ。役に立つこと、ためになるもの、例えば私ですね、お坊さんですよ、知ってるところのお坊さんがわざわざ書いて送ってくれたのがあって、文章を読んでみたらね、何万ラブで言うたって腹は膨れんやないか、何万ダブ何万ダブっていくら言ったって病気は治らんじゃないか、苦しんでる人にはおにぎりでもパンでも配った方がマシや、ということが書いてあったんですよ。あ、そうか、まあそれはそれでわかる、できることならそれもしたいよね。でもそこはね、やっぱりね、彼もまたそこの壁の中にあるんでしょうね。まだ若いです、この人も、でもね、その壁はやがて破れますよ。でね、やっぱり我々のお坊さんというか先輩たちもね、やっぱり何度もそういう壁に当たってきてると思うんです。壁に苦しんでる人見たら物を配るなり、包帯やら医療品を配るなり、食べ物を配ったほうがマシじゃないか、何万だぶなんか言うてもらって何なのかっていう理屈ももちろんわかる、だから人生を生きる上では役に立つもの、ためになるものがいる。でもね、こんな話があるんですよ。これはお釈迦様じゃなくてね、禅宗の方で、禅宗で言うとね、一代目のお悟りがお釈迦様なんです。お釈迦様の心をそのまま丸々受け継いだのが二代目が大箇所尊者、三代目が阿難、受け継いでいくんです。お悟りの心丸ごとを一子相伝と言って、お前だ、師匠から弟子に、弟子からまた弟子にと受け継いでいくんです。第28代目のお釈迦様の心を受け継いだのが菩提達磨、達磨大師、達磨大師がですね、中国まで来たんです。仏法という極意、一番中心となるところをね、インドから中国に伝えようって来た。で最初に寄ったところが梁という国、そこで武帝という、武は武士の武です、まあ戦争が強いんでしょうね、王様がいた、この方がこの達磨大師をお迎えした。で外国から来たとびきりの人だからお寺を建ててやった、そして大事にした、立派な人がいたりとですね、そこに人がやってくるでしょ。でこの方からまた外国のことも聞けるでしょ。そうすると国が栄えていくから、わざわざインドから来たとびきりの、まあ、文化人というか宗教家、この方をとても大事に扱ったわけです。お寺を建てた、500人のお坊さんをつけた、500人のお坊さんが食べていけるだけの田んぼ畑をつけた、寺を建て塔を建て、僧を500人にあしらい、田畑を寄付して、そこに大きなお寺ができたわけですよ。である時梁の武帝という王様が寺に来るわけです。 こんだけ寄付したんだから、なんかもうちょっとこれなんかないのかな、ただただただお経をあげたり、修行をしたりしてるだけだから、なんもないんだろうかと思ってね。王様にすればなんか物足らなかったんでしょうね。で、ダルマ大師に会いに行くんです。で、なんて言ったか。寺を建て、塔を建て、僧を養い、経を読む。これ何の功徳ありや。ズバリ聞いたわけですよ。わしはお前のために寺を建ててやり、塔、まあ、五重の塔とかね、塔を建て、寺を建て、塔を建て、僧を養い、500人の僧を養い、田畑も寄付した。これ何の功徳ありや。って聞いたんですよ。何と言ったでしょうか。ダルマは言うた。いや、と見て、仏法無垢だろくって言った。無垢毒、何のためにもならんって言ったんです。そしたら、じゃあ悟りとは何か。って言ったら、隠れ無償、隠れんというのはカラーッとして青空のようにさっぱりして何にも求めぬ心、これじゃって言った。そんなスポンサーの俺に何にもないなんて言うやつはお前は誰かって言ったら、知らんって言った。もう取り尽くしまらないわけよ。ね、仏法無垢毒、僕ねこの言葉はやっぱり、ね、好きですし、これやっぱ本質的に間違ってないと思うんです。あれそれは伝習やからとか言うんじゃなくてね、やっぱり一遍そこを通らないかな。ためになるかなんかばっかりやってたらどうしてもね突き抜けていけんとこがあるんですよ。死ぬなんてやから、えこの人生を豊かに便利にお金持ちになって楽しく暮らすんだったら、そこまでが人生なら、ためになるものはそれがいいんでしょ。ところがね、さっき言いましたよ、地面が割れるわけよ。70年も80年も一生懸命やってきて、っていうのがピシッとここに亀裂が入るわけですよ。もうすぐ別れぞ、お前ももうすぐ死ぬぞ、慈悲がパーンと割れた時ですね、役に立つ立たんちゅうものはもう一切力がないんですよ。お金があろうが、家や資料が大きかろうが、田んぼ畑があろうが、もう何の力もなくなるんですよ。だから種になるかならんかばっかりやってたんじゃ超えていけんです。これ超えていけない。まあそこまでは彼言わない。さすがですよ、やっぱな。言わないよ。ぐどぐど言わない。寺を建て、塔を建て、僧を養い、経を読む。これ何の功徳ありや。仏法を無垢だ。悟りとは何か。隠れ無償。神に対するは大層、知らない。神じゃ王様ですよ。お前が誰に物言ったのか、知らん。言って、ダルマは、領という国を去っていくんです。ああ、ここには分かる人おらんかった。やっぱりためになるかならんか、役に立つか立たんか、そういう受け取りしかできん人のとこやったら、もうおれん。この仏の悟りは渡すことはできん。去っていくんですよ。そして、スーザン、少林寺に行くんです。ほら、少林寺と言うものです。ね、少林寺行くんです。でね、仏法無垢道っていうのは、いただいてみたらね、親鸞様言ってますよ。記入、功徳、大崩壊、 昇進系ありますよ。金融空独大崩壊ってということは、何万ダブを言えるようになったら、これほどの功徳の宝はありませんよ。円満特合感染症、円満に完璧に一つ欠けなく備わっている本当の功徳はお念仏しかありませんよという功徳におっしゃってますから、功徳はもうこれ以上の功徳はないという功徳があるんだけど、でもためになるかならんか、役に立つかならんか、儲けもなしかよく話か、そういう話では合わないんですよ。いっぺん超えながら、そういう意味じゃね、やっぱりね、脱ぐんです、破るんです、そこを破るんですよ。いや、我々もだからお坊さん方も破ってきたんですよ。それは人間だから、長生きがしたいとか、いいものを食べたいとかいう心はやっぱあったでしょうよ。でもそれを破って破って破ってね、お釈迦様の心にやっぱりその心が知りたいってしたんですよ。だから我々もね、浄土真宗はね、優しい仏教よって言うけどね、そうかな僕はそうと思わない。何万ダブを言えばよかったかって言ったら、たったそんだけでよかったですかなんか町と物足らんかったで、浄土真宗念仏何万ダブはね、優しい教えたち、優しいけど大変よ。やっぱなんで大変、こっち側がね、いっぱい鎧を着てるわけね。阿弥陀様の側はね、もう何もないの。私の宝は全部やる、今日やる、今やる、極楽の宝は全部やる。いやいや、極楽どころか、この我が命さえもお前に全部やる、今やる。阿弥陀様は隠し事何もないの。ただこっちの方がね、鎧がいっぱい着てるわけ。ためになるものはないか、役に立つものはないか、どっちを覚えたらよかろうか、いろいろやるもんだからね、どんどん難しくしてるわけでね。まあ皆さん、仏法無苦毒って、これは僕はね、これが中国仏教のね、中国全仏教、全宗仏教のね、スタートですよ。これスタートの爆発ですよ。仏法無苦毒好きじゃー僕は、うん、スカッとしてる、こっから来いって言うわけ、一変捨ててこい。これをね、禅宗の言葉じゃね、こういうんですよ。いっぺん死んでこい。そのね、こそこそした心がある間、大きな仏様の心はね、もらえん。その計算する心、それをね、どっかで死んでこい。だから禅宗の坊さんですよ、なかなかね、返事してくれなかったのよ。返事せんからね、だるまさんって言ったら、手も足もない格好になってるでしょ。手も足もあったんですよ今選挙運動で今使いますからね、だるまさんが選挙事務所にですよ、こうやってこうやってして、あの目がないのか、目だけが真っ白で眉毛が眉毛で、手も足もないだるまさんがありますけども、もうダルマ、五大ダルマはもともと中国全仏教の禅宗の禅よ、全ブディズムの第一祖、お釈迦様から数えたら28代目、うん、で、ああこの領という国の王様がこのぐらいだから、ここでは無理じゃつって、スーザン少林寺というところに行かれて、じーっと座っちゃったっていうんですよ。こうやってそれが免疫9年っていうから、9年間これという弟子が見つからなかったんだな。だから免疫だ、壁に面して 座ったままじゃったから手と足が腐ってしもたちゅうんですよ。そんなことはないでしょ。おしっこにもうんこにも行かれたんですよ、やっぱり。9年間座ってね、うんこもしなかったことはないでしょう。だけどこれ伝説です。そのぐらい癌として、その自分の姿勢をね、曲げなかった。そこにですね、人工エカって人が来るんですよ。人工じゃ、こっちは菩提ダルマです。手も始まったんですよ、インド人ですよ。で、そこにおられたらですね、人工エカという方が会いに来たというんです。で、安心の道を教えてくださいって言うわけですよ。で、この人は中国人だから、儒教とか、それから仙人のほら長生きの勉強とか、いろんな各方面を渡り歩いてこられたちゅうんですよ。各方面、特に儒教とか老荘思想ちゅう、そういったの一通りずっと勉強してこられたけど、どうしても安心ができない。だから最後やって、もう最後はあのインドから来られたお釈迦様の後継ぎという方に私の一生を託そう、あの方から答えをもらおうと言ってですね、来やったわけですよ。そして私に安心の道、ほら今日は安心の話ですからね、安心の道を教えてくださいって言うんだけど、返事をせん、返事をせんの。何日訪ねていっても会うてくれん。また今日も夕方もダメか、また次の日も行ってもまた会うてくれんから、またダメか。よし、もう最後じゃ、今日は会ってくれなかろうがどうだろうが、もう帰らずにこの場にずっと立ってるぞって心を決めたわけです。そしたら雪が降ったで、腰まで降ったで、腰まで降っても帰らん、答えてくれるまでは帰らん。それでもね、後ろを向いてくれんかった。あの日本で、あれ国宝じゃないですか、雪舟という、雪の船って書くの、雪舟というお坊さんがね、絵を描いてますよ。絵か断臂の図っていうのが、掛け軸です。だるまさんがこうやってですね、こう、僕は眼鏡、もう真っ赤。と、絵かはね、どうして、手を振り向かせたい、何回言わせたいと思ったけど、何も言うてくれん、何日来ても。だからどうしたかった、ここから剣を抜いてね、腕を切って、自分のこれが覚悟じゃん、こう頼むち、こうちゃう、ほら物乞いのこうです、こうしよう、我に安を与えたまえ、安心の安ですよ。こうしよう、我安を求めて未だ安を得ず、こうしよう、我に安を与えたまえで、腕を差し出したというんですか。で、雪舟の絵ではね、ここから血がさっさ落ちてるんですよ、雪の中に。こっちからも血が落ちてるんですよ。だから初めて向いた。そして何て言ったかって、その 安心したいという心を持ってこい、来たね。お前は心を安心させたいんだろう、その心を持ってこい。はってするんですよ。心は求めても持ってくることができません。つまり心は捕まえることができません。心は求めても得ることを得ず、求めるという字がこの字です。ここは爪です。これ見るです。心じゃさ、これが私の心ですって、ほら握ってこの心を、これを安心させてくれつって、こうすることができないということじゃないでしょうかね。この字は求めても得ず、お前がそんだけ安心がしたいって言うなら安心したい心を持ってこい、わしが安心させてやろうじゃないか、初めて口聞いてくれたわけだ。そんだけ我一生一生の間安を求めて安を得ず、ああすれば安心じゃろうか、こうすれば安心じゃろうか、これが足りたら安心じゃろうか、これが揃ったら安心じゃろうかと、ずっとやってきて、中国のいろんな教えや考え方の勉強してきて、いろいろやってきたのに、まだまだ心が安心にならん。だから最後の最後でだるまさんのところに来て、なんとか安心くださいって言ったら、そんな言うとなら心持ってこいって言うた。心を持ってこようと思うけれども、捕まえてあなたに出すものがございませんって言ったんですよ。そうですよね、我々の心ってね、ほんと不確かなものですよ。昨日はね、薬のことで心配してね、あ、薬どこ行った、薬どこ行ったって言ってるの。今度はね、メガネがない、メガネがないって言ってるの。今度は携帯がない、携帯がないって言ってるの。いかがですか、私自分の携帯に電話してですかよ。携帯が分からなくてね、固定電話からですね、固定電話からへっとったら、あ、リンドンなんだ、リンドン、あー、あったあったってことは娘が笑うわけですよ。お父さんが探すのはね、携帯とメガネと車のキーやねって、うん、ね、どっか身をこじに行かねえか、これ行かねえかってこと、携帯とメガネと車のキー。だからこの娘が言いました、お父さん、今度はキーホルダー、車のキーも、はいはいってね、返事をするキーホルダーをつけやめたね。便利やろな、うん、そのなんでな、こっちをしたあっちをしたまあ、まあね、エカさんはそんなじゃなかったかしれんけど、でも似たようなもんですよ。こっちをしたらまた次がこっちが心配、このこっちが心配、てんてんてんてんと転がれ回ってる、この心はね、捕まえようがございませんって言ったら、だるまが何て言った、我、何時に安心し終われりって言ったの。終わったって言ったんですよ。これがね、終わったって言ったんですよ。我はお前に安心し終われり。つまり、心がないって言った。そこじゃってわけだ。ないものにお前は心配しとったじゃん。捕まえようがないものを、なり回しとるんじゃん。捕まえようがないものを撫で回して、なんとかしょなんとかしょってしとるんじゃっちゃうわけですよ。だからまあ短いよだけどね、するのに我何時に安心し終わりはっでね、やカメラに打たれるわけですよ。まあ魂のよ、魂のカメラにバシーンって打たれて、あ、そうか、 つまり仏法は無我にて候。我の心をどんだけ撫で回しても安心という心はないんです。これを昔のお坊さんがですよ、いろいろ例えてるの、ね、どげ例えたかって言ったらですね、隣の坊さんが一生懸命お経を読んで修行しよったって、お前何の修行しよるかって、心を磨いて悟りを開くんです。あ、そうか、来てそこへになった墨をね、あの消し墨をこすり始めたって、何なさってんだって、あ、墨だって、どうするんですか、なんぼ吸っても黒じゃんちゃったって同じことや、お前の心にはね、案は出てこん、どんだけ吸っても心の中からね、これでよかったという安心は出てこん。これですよ、我お前何時に安心しよう、我にっていうことは、その前があったからです。一つ一つ大事よ、我一生安を求めて安を得ず点々と歩いて生きてきたけど、安心という心をいただくことができんで今日まで来ました。死を乞う、乞うには切実ですよね、死を乞う、我に安を与えたまえ、言ったらそれも腕を越してきて血がしたかった、その心持ち来たれ、安を与え、その心持ち来たれ、安心したい安心したいと言うなら、その心をここに持ってこい、わしが安心させてやろうとおっしゃった。はっと思って、あれ持ってきやならん、捕まえた途端どっかに行ってるんです。メガネのことで安心した途端にこの車の木がないですけど、車の気がない、あ、見つかったことは財布がどこやったらいい、まあ、似たようなもんですから、そから次に動いてるところをこれですがってできませんよ。だからそこじゃ我を何時に安心し終われり、捕まえきらんものがね、人間の心よ。そこでね、人口を得かという方がと、あ、無我ってことを悟るんですよ。あ、我が心の中には安心はなかった。ここ大事よ。これ破れたんよ。我が心をどうかしたら安心があると言って一生懸命一生懸命組み立てたり外したり、組み立てたり外したりしてる。え、なんとかためになるもの、役に立つもの、いいものいいもの全部揃えてきたら、なんとかならせんか、なんとかならせんかでしてたのが、どんだけやってもこれで良いという心は私の内側から出てこないって破れたの。そしたらそこじゃ、仏法寺お釈迦様の方はね、無我という方じゃ、我が心をね、いじくり回す方ではない、我が心をいじくり回す方ではないんです。そのままを阿弥陀様が投げ込め、いやいや、もうこの手の中じゃ、お前はこの手の中で、ね、泣いたり笑うたり生きてきたんじゃ、阿弥陀様の手の中で生まれてきて、手の中で出会ったり別れたりしてこの人生を負ったんやって、負ったんやって、ここに、だから大丈夫、名を唱えよ、ね、もう一つ言おうか、あのな、立てる行為、このこれ禅問答というんです。禅問答、わけのわからん問答のこと、まあ、こっち禅問答みたいで言う、ね、こ だるまさんの問答ですよ。何言っちょっと、どこが悟りなの、どこがよかわけわからん、禅問答みたいに言うんですよ、ね、例えて言うとね、こういうことですよ。人工を得たという方がね、死を頼みます。一生求めてきてもまだ安心という心はありません。私に安心という心をくださいという歌。例えば私の心、じゃあその心を持ってこいと言った、うん、そんだけ安心したいならその心を持ってこいと言った、たら人工絵画が言うた、言うた、私の心というのは浮き雲のようで一刻一刻形を変えておりますので、雲は捕まえてつなぎ止めることができませんね。雲やかすみをですよ、縄で縛ることができますか。雲の形を今このまんまで止まれっていうことはできますか。できませんがね、と言ったのと同じことよ。ねえ、いい、ここわかる。雲は捕まえることができませんって言ったわけよ。これ僕が自分の言葉に直したの。だって阿沼さんなんて、空は動かんと落ちたのよ。お前は空の中で動いとってよ、ね、空からこぼれた雲がおったかち。この空の中でお前はね、クリンクリンクリンクリン変わっとったんや。お前雲ばっかり見抜かれて、雲は捕まえても捕まえてもこぼれていくわね。でも見てみろ、空からこぼれたことがあるか。空は動かんの、空はこぼさんの、どうだ。例えで言うとこれですよ。あ、その雲を全部土変変わっても包んでいる空があるちことですか。そうじゃ、お前はジタバタのままでよろしいちことですよ。お前はジタバタのままでよろしい。死ぬときは嫌じゃ嫌じゃし、泣いてもいい。もっといい医者おらんのかって叫んでもいい。どっちでもいいじゃね。何万ダブで言ってもいいの。どっちでもいいの。ね、あの人は何万ダブで死んだからよかったねとかね。あんまそんな、そういうね、ちっちゃいもんじゃないの。死にたくねって言ってもいいんです。嫁さんに向かって、子供に向かって、ありがとうって言ってもいいんです。どっちにしてもですね、阿弥陀さんは、私たちの心というのは、雲です。雨雲になったり、夕焼けになったり、筋雲になったり、入道雲になったり、コロンコロンコロンコロン変わるこの心。この心をだからほら、求めても売ることを得ずつの、この求めるの自覚やの。常ですもん。ね。雲は捕まえることができませんっていう。まあ、僕は直したのだよ。いや、私なりの翻訳じゃなくて、ただだるまが言うと、空は動かんのうちね。だから私のレベルでね、私の雲を捕まえようっちゅうとこでね、勝負できない世界があるの。雲を捕まえて苦悩なんとこ収めよう収めようっちゅうのは人間の我。ところがね、仏様のね、お救いの世界というのはね、桁外れなんです。だから、ああ、雨雲でもよか、入道雲でもよか、雨でも霧でもよか、青空でもよか、どんな時もわしからこぼれんのという。わかったでしょ。これが何万だぶよ。それがあの姿じゃ、こうやって。ジタバタしてもよい、横を突っ張ってもいい、あ、横を突っ張ってもいい、まだ金儲けがしたらいい、 いいです。どんな心でも起こりますよ、この心は。でもそれをね、どうのこうのおっしゃらないの、桁外れ。そして大丈夫よ、元からあなたの命は生まれてきたことも死んでいくことも喜びも悲しみもご主人や子供に出会えたこともこれと別れていくところもまた向こうで会えるというところも全部受け止めてある。任せよ、こっちが我が名を唱えよ。いいですか。ここでね、やっぱりね、何万だも言わなかったんだよ。いや、ここでね、今だけど、あなたのご自分の家で、うん、ここでね、いい、あ、今日は天子先生からいいこと聞いた。空は動かんと落ち込んで行ってみようか。ダメよ、ダメよ。お前の心は雲じゃん。だけど空は動かんとちね、いくら言ったって、ダメよ。あ、それなんかで、覚えんでよかと。この辺とか捨てて帰ればいいの。じゃなくてね、やっぱりね、何万だ何万だ何万だ何万だ何万だってね、念仏するの。朝昼晩朝昼晩。この頃私嬉しいのがね、もう違うかな、あ、もうね、この頃、あと5分あってよかった。この頃ね、嬉しいのがね、ご門徒の方の中で住職、何万ラボを言うようになって夜が眠れますっていう声を聞くのが嬉しいんです、はい、お参り来られた方にね、一緒にお正真儀あげました後にお聞きするんです。お正真儀をあげて、今日はお父さんのご主人の命日ですね、今日は何週間ですね、じゃあ一緒にお正真にお参りしましょうねってあげる。でこっちを振り向いて、ご文章かご和算を読む。そしてから、ようこそよきゃったですねって話した後に、何万ダブ何万ダブと我が家でお一人の時にお念仏が出ますかって聞くんです。これが聞けるようになってきた。私も前は危険だった。だけどこの頃はそれしかないと思って。結局ですね、一人の時、一人の時間にお念仏が出るか出らんかですわ。ここを抜いたらどげないのか話もですね、もう聞いしまう。どげないのか話を聞いても、どげないのか本を読んでも、はい、吹っ飛びます。いや、人生の事件ってそれなもんですよ。人生の事件ってのは思いがけなくドカンときますよ。なんかなんかその時ですね、あの本になんて書いてあったかななんてもう間に合いませんわ。だからね、一つしかないんですよ。一つしか、妙光寺にお参りして、婦人会や総連会や門徒会で何度も何度もお弔問を重ねてこられた方も、今日初めての方も、一つしかないんです。一人の時に、一人の時間にということは、おトイレでもいい、風呂場でもいい、夜中に目が覚めた布団の中でもよい、お散歩しててもいい、車運転しててもいい、いつでもよい。さっき夫婦喧嘩した、それでもいい。焼肉を食べた、それでもいい。酒飲んで酔っ払ってる、それでもよい。一人の時ですね、何万だ何万だ何万だ何万だってね、言ってますかって聞いたらね、ある時ここに二人のご婦人が座っていた方がですね、はい、朝と夕方お仏壇に線香をあげるときに何万だも言いますってお返事があったんですよ。 で、そこで私が、ああ、それはありがとうございます。よかったね。声が出るっていいことよね。ね、声が出らんのが闇なんです。闇という字。音が塞がってる。音が破れないの。さっきから破れる話してますけど、ためになっとかならんとか、何万だぶどん言ったち、一円のお金もならんじゃねえか、腹は膨れんじゃねえかっていう人は閉じてるんです。まだ理屈の中にいるんです。でも念仏というのはね、破れるんですから、ね、どうにもならん自分の心じゃというところで、いっぺん避けたらいいんです。破れたらいいんです。その方がね、次に行けるの。もっと広いところに行けるの。だからこれはね、闇という字はね、破れんという字ですよ、これ。音がこの中でじーっと閉じ込められてる字、これ。ところがね、あなたが一人の時ですよ。誰も見てない、誰も聞いてない時ね、合唱もしなくていいよ。オレンジも泣きゃないでいいよ。ダンマンダー、ダンマンダー、ダンマンダーって言ったちゅうことはね、仏様が出られたのよ。阿弥陀様が、いや、我が願いが叶った。あなたの声になりたかった。あなたの口から出たかった。永遠の親はここにおるぞ。永遠の親はここにおるぞちゅう親様がね、あなたの声になりたかった。あなたと一つになりたかった。それが何万ラブで出たらね、まず誰が喜ぶ？阿弥陀様が喜ぶ。ああ、よう言うてくれた。今度はあなたのお父さん、お母さん、先に行かれた方々がね、極楽から手を合わせて、よか時が来たな。生きてる時に言えるようになってよかったってね、向こうで喜ばれる。そしてあなたが何万だ、何万だって言ったらね、あなたのね、氷のように固かった闇がね、溶けていくんですから。だからこの人がね、言ったのよ。あのね、何万だぶ言うのって。言います、言います。朝と夕方、お仏壇で線香あげたとき言いますっておっしゃったから、ああ、ありがとう。声が出るのはいいね。声を出そうねって私が言いました。で、その後に言ったの。じゃあ今日からはね、お仏壇のないとこでも言うようにしようね。は？仏壇のないとこで言うんですか？おっしゃったから。いや、仏壇のないとこでも言うのが念仏やわ。寝ても覚めても命のあらん限り、いつでもどこでも場所をはばからず、口から仏様が出るのが仏教じゃわ。何万だぶと言うてごらん。ははーはーって、ここでごまかしてきた。ははーはー。そういえば、うちの母は、風呂場で言っておりましたって。うちの母は、風呂場で何万だぶって、風呂に湯船で浸かりながら言いおりましたかって言ったら、もうあなたはその母より上やろうかって。お母さんの年よりも超えたろ。何万だぶ言ってごらんね。ですかねですかねってね、もじもじしたから、せっかくだから、あのね、仏壇があったら何万ダブができるという癖は早く取りなさい。今日まではこれ稽古じゃって、これからが本番じゃって、ええな、国立病院、藤本病院、医師会病院に、仏壇を持って入院した人はおらん。それ都城ですよ。あなたが具合が悪くなって救急車が来る。待ってくれ待ってくれ、仏壇も持っていくって言って救急車乗せてくれんよ。いいか、肝心要が一番大事な時に仏壇はないんだぞ。最後は集中治療室じゃ、ガラス張りの部屋かもしれんどうち、そこには仏壇を持っていけんどうち、ね、もう取ってしまえ。もちろん仏壇も大事するよ。 お寺に行って仏様を拝むのも大事するよ。だけど何のための念仏かちゅうたら、あなたがどんな時もあなたの口から出てあなたを守るという阿弥陀様のお約束が本願じゃ。本願な、その本願があなたの口から出るのが念仏じゃ、ね、あなたの口から出て何万だ何万だとなったあなたの声にはね、永遠の仏様が溶けてるわけ。どこまでが私かどこまでが仏様かも区別がないの、隙間がないの。私と仏様は二ともが溶け合って何万だ何万だと出てる。それが今度私の耳に入って大丈夫だ、そのままでよい、もう助けてやる、受け取ってやるね。だからね、これを本気で聞いてくれる人が出てきたね。そしたらね、住職何万だどういうことになりましたら夜が寝れますが、どんなに立派なお説教よかですね、私はこれが嬉しいんです。このたった一言の中にね、もうなんかその人が入っとっとですよ。その人が旦那さんが亡くなり一人暮らしとかね、見えるんですよ。お一人暮らしで一人で夕食も食べてる、ご飯も一人で作ってるっていうそのお姿が見えた中でですね、布団の中で何万だ何万だ何万だと言っておられる。これ以外に浄土真宗はありますか？ここを取ってしまったらね、今日までの全部が壊れるよ、壊れるよ。婦人会活動をしました、門徒会活動をしましたって、これは全部ねこのためじゃ。だから今日のお話これで終わりますが、スピリチュアルって言った、スピリチュアル、一番魂っていうのは、魂っていうことはあなたが一人の時間で何も隠さんでいい姿のあなたの時ですよ。悲しいなら悲しい、寂しいなら寂しいという、そのもう何も隠し事のないあなたの時ですね。けどお念仏であなたが守られているんです。何万だ何万だ、これがね宗教の極致じゃないですか。宗教の極致ってね、それやるしかないんですもん。麻子先生からよく話聞いたから白紙して終わろうなんてしなくていいの。お帰りになってですね、何万だ何万だってお布団の中で言ってくださればね、はい、それでいいんです。じゃあ何万だ何万だ、また明日お会いしましょう。